みんな集まれ、ハッピーオーバ
つまりハッピーボンバー。毎月第4金曜日は日本で一番ハンサムなキャリアコンサルタントペンペンの未来の扉を開いてみようです。この番組は心斎橋シアサロンスタジオ 7S よりお送りいたします。今日も期待してくださいね。ハッピーボンバー。こんばんは。日本で一番ハンサムなキャリアコンサルタントペンペンです。今日はパラレルキャリアをテーマにゲストをお迎えしております。本日のゲストはパラレルキャリア実践中サッカー指導者 C 級コーチでヴィッセル神戸の熱烈サポーター堀越正道さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。パラレルキャリアがテーマなんですけど、はい、はい、自己紹介がてらに、はい、本業と片面、はい、A 面 B 面
A 面 B 面 C 面ぐらい
A 面 B 面 C 面、はい、はい、では、はい、A 面から自己紹介をお願いいたします。
もっぱらの本業は、電力系の会社で長く人事人材開発の仕事をやってます、うん、でその傍らで地元が神戸なんですけれども、うん、神戸の、小学生を対象としたサッカーのチームだとか、あとあの神戸市の教育委員会から、任命されまして、中学校の神戸市立の中学校のサッカー部の指導ということで、まあ、小学校と中学校を行ったり来たりしながら、まあ、サッカーの指導をしている、まあ、そんな、土日をですね、平日忙しくしながら土日はもっぱらサッカーしかもヴィッセル神戸も応援しつつっていう感じでやってます、うん、
はいはい、堀越さんと出会ったのは5年ぐらい前になりますでしょうか。
そうですね、うん、そうですそうです、
私がちょうど起業した頃 で、ね、はい、とあるセミナーで横に座って、
そうですそうです、
はいはい、サッカー好きそうやな、趣味サッカーって言ったけど、まさかここまで熱烈に好きやとは思いませんでしたし、
ね、そうですね、気がつけばっていう感じで、うん、今はもうそのどっちが中心かわからないみたいな感じでやってます。はい、
でまあ、さっきも、ね、紹介した通りヴィッセル神戸の熱烈サポーターということで、はい、はい、ヴィッセル会結成されて、
はい、そうですね、まあ、ヴィッセル、まあ、ヴィッセル神戸がもちろん好きなんですけれども、もともとは、まあ、子どもの頃からサッカーに携わってたんですが、まあ、やっぱり我々の年代、うん、アラフィフにとってはですね、はい、子どもの頃のスポーツは野球、うん、でサッカーやってるもんっていうのはちょっと邪道な感じだったんですが、でもね、J リーグはですね、うん、20数年前にできて、うん、でやがてこう神戸にもチームができて、うん、まあ、自分のこう好きなサッカーを、目指す子どもたちがこう増えてきて、まあ、サッカーでこう日本が盛り上がって、そんなタイミングでこうワールドカップだとかね、いろいろこう盛り上がるタイミングがあったので、まあ、神戸でサッカーのプロチームがあるってことがものすごくこう幸せに感じて、
いや堀越さんとね、初めてお会いした頃に、なんと三木谷さんに直接なんか、ダイレクトにメッセージを出されたっていう話が強烈な印象なんですけど、
覚えておられますね。
覚えてますね。
そうなんですよ、三木谷さんが、まあ、ヴィッセル神戸をもともと市民球団だったから潰れかけたのを、うん、三木谷さんがこう楽天としてサポートしてくださって、うん、で、まあ、その時のオープニングセレモニーパーティーに潜入しました。
潜入、
はい、で、履歴書と志望動機書を片手にですね、三木谷さんに直接 僕を雇ってくださいとアタックしたわけなんですが、まあ、残念ながら1週間後に不採用通知が届きまして面接すらしてもらえなかった。
いやでもそれ持ってっただけでもすごいですよ。そのなんか根性というかね、
うん、今思えば無謀だったな、うん、
いやいやいやいやいや、さすが自らキャリアを切り開いていくキャリアコンサルタント仲間としては、はい、大変嬉しく思います、は
い、ありがとうございます。
いいえいいえ、はい、もう一つ強烈な印象っていうのが、まあ、カズさんへのリスペクト。
あ、そうですね、
うん、
もともとカズさんって私今50人なんですけど一つ下ですが、アンチカズだったんですよね実は。
そう、
ちょっとこうなんかサッカーをこう、うん、チャラく見られるイメージに彼がしてるんじゃないかと思ってたんです。
20代とか30代の頃
です、ね、彼が、まあ、うん、ブラジルから帰ってきて読売クラブなんかでこうやってる時にそんな気がしてたんですが、まあ、ヴィッセル神戸にカズさんが来られて、である時まあ練習を見に行ったんですよ、練習場に、そしたら一番最後まで一生懸命こう練習して、でさらにはこうファンサービス、子供たちとかね、我々に対してももうみんな帰って他の選手は帰ってるのにひたすらこうサインに応じてね、まあ、ファンも大事にするし、で何よりもおしゃれな格好でポルシェに乗ってこうダーッと帰ってるもうこれこそプロやなというので、もうこれはちょっとこう今までの自分の見方が
変わった
違ってたなと、やっぱりこう本当にこう憧れの選手っていう意味でリスペクトしてます、はい。
でまあ、サッカーコーチとしても活躍されてるんですが、はい、リスペクトできるような選手をやっぱり育てていきたいなっていうか、まだ小学生だったらそこまでではない、
うん、そうですね。でも、まあ、最初やり始めて、まあ、指導やり始めて16年ぐらい経つんですけれども、まあ、きっかけは子供、自分の子供が、入ったけどもコーチがいないんで手伝って、で気がつけばまあどっぷりハマってるんですが、最初の頃はやっぱり強いチームだとかね、上手い選手だとか、それこそ将来 J リーガーになる、まあ、そんな人が育てられたらいい、つまりそれが自分の評価というかね、自分のこう成果なんだというふうに思ってたんですけども、まあ、もちろんプロになる人なんて本当一握りで、ほとんどの人は普通に高校生になり大学生になり社会に出ていくと、まあ、そういうステップを踏んでいく中で必要なことをサッカーを通じて、例えば基本的にこう挨拶だとか相手に対する思いやりだとかチームワークだとか、まあ、そういうところをどっちかというと我々みたいな町クラブだとか中学校の部活動、本気でプロを目指す人たちはね、もっともっとこうレベルの高いクラブに行ってやるんで、まあ、そうではない、まあ、どちらかというとこう人として必要なことを教えるのが必要だなっていうことに途中でね気づいたんですよ、もう数年経ってから、まあ、それがやっぱり自分がやってる本業、本業というかね、まあ、仕事としてやってる人事人材開発の人事の仕事をと、まあ、結局は全く同じ、必要なところというのは同じだなということに気づいてやり始めてます、はい。
じゃあ、まあ、パラレルキャリアというところで、もう一つパラレルというと、キャリアコンサルタント、これはどうなんでしょう、資格を取られて、
そうですね、これも、まあ、導いてくれたのがまさに乾さんなわけですけれども、まあ、キャリアコンサルタントそのものには興味がなかったというか、まあ、あるなというのは分かってたんですが、まあ、あるご縁で大学生、まあ、大学にお邪魔して授業に少し参加させていただいたり、大学生の、まあ、キャリアについて相談を受けるようになったんですが、まあ、最初はねこれまで経験と、まあ、自分が知っている知識でなんとかなってたんですけれども、やっぱり他のこう大学の先生方の話を聞いてたり、関わる人を見てるとやっぱりきっちりとしたこう理論だとか知識を持った上でどうやっていくかということが、まあ、全く自分と違うなと、でもう少しきっちりと勉強して、まあ、どうせ携わるなら、まあ、彼らにとって少しの役に立てたらということで勉強しようかなって乾さんに相談したらぜひやるべきよって言っていただけたと。
そういうね、堀越さんみたいにね、まあ、サッカーやってたりパラレルキャリアとかという中で、 視野の広い人がやっぱりキャリアコンサルタントには必要なんじゃないかな、はい、もっと専門性もいるんですけど、うん、まあ、そういった意味ですごい懐が深い方やなと思ってたんで、うん、ぜひお勧めしたいなと思いました。
そうですか、うん、ありがとうございます。本当にそうでした。
いやいやいや、で実際には私も自分のために資格を取ったんですね、はい、まだいわゆる企業に在職中の時に、うん、まあ、部下の質問に答えるのにこれで本当に間違ってないんだろうかとか、うん、もっといい提案ないかなと思って、うん、自分のためにキャリアコンサルタントの資格取ったんですけど、まさかまあ本業 で、はい
ですよね、
やっていくとは全然思っておりませんでしたが、まあ、新しく、まあ、キャリアコンサルタントのこの世界をもっと切り開いていきたいなと思って、はい、まあ、今日のまあ番組も、まあ、はい、第2回なんですけどね、はい、まあ、始めることにまあしたわけですね、
うん、素晴らしいですよね。
いえいえいえ、まだまだ神々ですけど
いえいえ。
で堀越さんのもう一つの顔を、まあ、後半で、はい、紹介していきたいんですけれども、はい、まあ、もう一つの顔っていうのが、これ OK 出たんですよね確かね、
そうです
ね、はい、これっていうのがユニファイドサッカー全国大会実行委員っていう肩書きを、はい、まあ、持っておられるわけで、はい、これについてちょっと後半、はいはい、コマーシャル兼ねて、はい、いろいろ教えていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、
日本で一番ハンサムなキャリアコンサルタントペンペンの未来の扉を開いてみよう。さて今日のゲスト堀越正道さんの後半戦に参ります。新たな、肩書きとしてご紹介したいのがユニファイドサッカー全国大会実行委員。
はい、
私もお世話に実はなって、ボランティアとしてお世話になってたりするんですけれども、ね、はい、まあ、大会も近いことですし、うん、まあ、紹介兼ねてぜひ広告をお願いいたします。はいはい、
まずユニファイドサッカーを主催されているのが、しているのがスペシャルオリンピックス日本という団体さんですけども、うん、健常者がやられているのがオリンピックで、身体障害者の方がパラリンピックで、知的障害者の方のスポーツの祭典がスペシャルオリンピックスで、まあね、パラリンピックまではご存知の方たくさんおられるんですが、
ですよね、
まあ、知的障害者の方を中心としたスペシャルオリンピックスに、まあ、たまたまですね、これももう 14,5 年前に知り合った、はい、お友達が、まあ、東京の方でそのスペシャルオリンピックス日本の、企画候補の責任者をされてたと。で、まあ、何か関われることないかな、お手伝いできることないかなって、まあ、思いながらずっと来たんですが、まあ、たまたま、一昨年ですよね、第1回のユニファイドサッカーの全国大会、このユニファイドっていうのがこれまではどちらかというとこう障害者の方たちがやるのを、健常者が支えるっていう形だったのが、ユニファイドは健常者と障害者の方が一緒になってスポーツを通じてお互いを理解したり、スポーツの喜びとか悔しさを一緒にこう感じましょうと、でお互いの理解を深めるっていう、まあ、そういう、コンセプトでやられてる。でそれのサッカーの大会をですね、まあ、堺市にある日本サッカー協会の、まあ、Jグリーン堺っていう大きい施設、はい、そこでですね、まあ、たくさんのチームが来られて、ボランティアも数百人、まあ、全体で1000人規模のですね、競技大会があって、で乾さんにもお越しいただきましたけれども、うん、まあ、いろんなオリンピックの、に出られた有名な方とかもね、うん、お手伝いされてる中で、はい、ボランティアとしてですね、まあ、私の知人友人を、ご協力いただきながらサッカーの大会を運営していったと、うん、はい、
有森さん理事長さんでしたっけ。
あ、そうですね、有森優子さんが、日本のスペシャルオリンピックの日本の理事長さんで、前回前々回も来られてましたね、はいはい、
写真も一緒に撮らせていただきまして、
ね、はい、
私もボランティア1回目2回目と
そうです、ね、
はい、ボランティアとして参加させていただきました。
助かってます。
いえいえ、いや堀越グループねボランティア何人ぐらい集めてはりましたっけ。
40この間が40人ちょっと来ていただきまして、うんうん、で実は第3回が今年ありますが、それがですねもう迫ってまして、これまで12月の冬場だったんですが、6月の16、17の土日 に開催されます。
6月16、
はい、土曜日、17日曜日、はいはい、
場所は同じく、
そうですね、堺の J グリーンで行われます。で、まあ、ぜひともですね、まあ、ボランティアは別としてもですね、うん、やっぱりたくさんの方に見に来ていただいて応援したり知っていただきたいなと、これもぜひあのスペシャルオリンピックスの事務局の方からもですね宣伝しといてよっていうふうに。
選手の方々ね、あの海外からもいらしてますしね。
そうですね、
皆さん熱いって、はい、あのまあ、サポーター、ご両親、知人さんのサポーターも熱いんですけど、はい、ちょっと観客動員が苦戦してるかなという印象でした ね、
うん、やっぱりどうしてもこう内輪でやってる感じになるんですけれども、うん、前回大会なんかは、うん、知的障害だけじゃなくですね、例えば車椅子サッカーだとか、こういろんな、サッカーの身体障害のサッカー、身体障害 も含めた障害者サッカーの宣伝も兼ねてですね、一緒に横の会場でこう練習会とかをされててですね、まあ、サッカーって割と単純なスポーツで、ゴールにボールを蹴り込めば1点っていう分かりやすいスポーツでもあるんで、うん、その障害の箇所やとか程度に関わらず、まあ、みんなでね、一緒になってこうできるっていうところを知ってもらう良い機会にもなるので、まあ、そういうのを見ていただいて知ってもらうっていうのも、まあ、この大会の貴重な意味だなというふうに感じてます、はい。
1回2回、まあ、ボランティアで参加させていただいて、はい、実際にはまあ試合もちょこちょこ横目で見ながらだったんですけども、はいはい、やっぱりあのサッカーって直接ぶつかり合うっていうところで、非常にエキサイティングなスポーツでもあるし、
ね、
それがまたね、私のね、あのなんていうのかな、先入観で、パラリンピック私は大したことないやろうと、まあ、見たこともない時にはそう思ってたんですけども、はいはい、やっぱりね、直接ぶつかり合うのでもっちゃエキサイティングで、ね、
そうですよね、
ここまでやんのっていうのもね、あったりして
ですよね。ちょっとね、これ本当にやってる、うん、まあ、サポートしてるチームの方なんかに聞いてる、うん、聞いても、うん、まあ、普通に健常者としてやってるのが全く変わらないぐらいのハードさであったり、うん、あとやっぱりあの中にはですね、こう障害のはお持ちなんですけれども、あの特性としてこうひたむきにひたすらこうやり続けると、僕らだとこうどこでサボろうかとかどこで手抜こうかって考えると違うんですよね、うん、はい、もう本当に必死にやりあるんで、
はい、全力ですもん
ですね、ぶっ倒れるまでやるぐらいなんで、うん、まあ、そういう意味でね、こう我々が感じてるこうサッカー以上のなんか熱さだとかね、こう盛り上がり方を感じる、まあ、いいなんか振り返る場にもなるので、うん、これサッカー指導者にはもう本当僕皆さん見に来てよって声かけてるぐらいね、意味ある大会だなというふうに感じますね。
まあ、ボランティアともかくというところで、うん、はい、その観客動員、今年なんか考えてはります？
いや、ちょっとね痛いところですけど、まあ、いろいろとね、事務局の方で、うん、考えておられると思いますし、はい、やっぱちょっと場所がね、不便であったりするんですけれども、まあ、なんせこう我々地道に例えば SNS を通じてですね、こういうことがあるよということを発信していって、まあ、見に来ていただける方だとか、あと、まあ、それぞれ指導者の方がたくさん来られるので、自分のチームの子どもたちだとかね、はい、指導者仲間に、少しね知らしめていただいて、まあ、見に来ていただけたらいいなというふうに思ってますね。
ぜひね、やっぱりキャリアコンサルタント仲間にも、
そうですよね、
はい、キャリアをいろんな支援するものとしてはね、うんうん、いろんな場所いろんな人を知ってもらわないと、
うん、そうですね、
はい、私たちのそのなんていうんですかね、見識を深めるっていうところも絶対必要ですね、うんうん、
意味あると思いますね、それ本当に
ぜひぜひね、
はい、犬さんのこうお力影響力でも宣伝して、
はい、私でよければ宣伝しまくります。ありがとうございます、はい、で、まあ、サッカーについては、うん、ヴィッセルのこと、それから今ユニファイドサッカーのことも聞きましたけれども、はいはい、あと個人的にはフットサルもよう声かかってるんですけど、私まだちょっと応援しか行けてないんですが、
これね、よく声かけてるけど、僕はどっちかというと、うん、監督ずらして采配してるだけで、うん、プレーしていただくのはこう皆さんにと、うんうん、でこれもですね、はい、どちらかというと、まあ、サッカーそのものも楽しいんですけれども、うん、いろんな人とこう横のつながり、うん、はい、異業種だったり年代渡ってつながってもらおうという場の方が、まあ、価値あるかなと、そういう使い方の方が価値あるかなぐらいに思ってます、 はい、
そうか、うん、えらくサッカーばっかりなんで、ね、もう初めの自己紹介からかなり、忘れられてる、聞いてはる人が忘れてるんちゃうかなと思うぐらい、パラレルキャリアということで、そうですよね、はい、まあ、片面というか B 面か C 面かの話ですけども、はい、こんだけサッカーやってんのに、やっぱり本業もしっかりしてはるっていうのが、ね、なんとも、まあ、パラレルキャリアが充実してるから本業もものすごい頑張ってはんのかなっていう印象 で、
やっぱりまあ今会社自身もですね、すごくこういろんな変わってる時期でもあるのと、あと、まあ、人を採用していくっていう面においては、かたやこうキャリアコンサルタントの立場から言ったら送り出す方、うん、
はい、
でかたや、自分の仕事、人事の仕事は採用する方ということで、うん、まあ、いろんなこう変化をですね、うん、ずっとこの何年も見てきてて、今は、まあ、どちらかというと売り手市場で非常に企業にとって大変な時期なんですけれども、うん、それはそれでこっちの本業の方が忙しいけどもまた楽しいしって、うん、まあ、いろんなことでつながってるので、うん、まあ、頑張ってるんですけども、もちろん頑張ってるのはいるんですけども、ま
あ、好奇心があるからこそパラレルキャリアとか実践できてるんでしょうかね。
そうですね、うん、そうですね、なんか、まあ、あえてこういろんなことを自分のキャリアと言えるまで取り込んでやろうっていうふうに考えてはいなくて、うん、まあ、結果として気がつけば好きなことをやってたら、うんうん、まあ、それがですね、かなり自分の軸に人事の仕事と、うん、まあ、サッカーの指導と、うん、でキャリアコンサルティングっていうことが、まあ、気がつけばこの年でその3つが自分の柱になってるなっていうふうに思いますね。
そうか、うん、まあ、人生100歳時代とか言うとね、まだまだお互い時間はあるんですけども。
そうなんですよね、
まあ、4つ目は何か考えてはたりするんですか？
4つ目で何しましょう？
何しましょう？2人で何か新しく。
そうですよね、
しましょうか。
もうちょっとね、体力的にきついもんもそろそろ出てくるし、うん、まあ、サッカーサッカーでね、うん、指導の方はもう若い人たちに今はどんどんどんどんこう活躍してもらいつつ、うん、まあ、おじさまこう片隅でねグラウンド一生懸命こう綺麗に鳴らしたり、子供にこうね声かけたりっていうので、うん、まあ、若い人の育成やりながら、うん、まあ、おっしゃるよりまた次の4つ目何かないかな、何かありますか？いいの
と言われるとこれと言ってですけど、多分私も堀越さんも興味津々でいろんなとこに足突っ込みながら新しい軸ができてくるんじゃないかなと思いますね。
やっぱり、まあ、好きっていうのが一番の、こう気がつけばいろんなことを結構性格的に一丁かみなのでやってはいるんですけれども、
それが似てるのかな私と一丁かみって大阪人のね。
そうなんですよ、まあ、僕も大概動いてるなと思うけど、うん、負けます。
いやいやいや、一丁かみですから、まあ、まあね、ラジオも、ね、気軽な、うん、まあ、トシさんの、ね、はい、紹介で気軽く始めちゃったんで、はい、ですが、まあまあまあ気軽く続けようかなと思っています。
はい、続けるって大事ですよね。
そうですね、やっぱり続けてる中で何か自分の気持ちの整理ができていったりとか、うん、はい、新たなことが見つかるかなっていうのは、もうそれこそキャリアコンサルティングの世界なんで、
う
ん、
そうですね、
うん、
お得意なところ
で、いやいやいや、得意というよりも なんとなくそんな職業についてしまったという、
そうですよね、
ところですが、はい、まあ、これからね、うん、働き方改革とかね、うんうん、まあ、パラレルキャリアだけじゃなくて、うん、まあ、セカンドキャリアね、
はい、
50歳60歳の、うん、私たちにとってはお兄様お姉様方の、ことも考えていかないといけない時代なんで、
う
ん、
そうですよね、うん、
また新たな展開がなんかあればいいなと思う、はい、うん、今日この頃です、
うんうん、ワクワクします。
そうですね、ワクワクしてないとダメみたいですね。老化って何やと思います？
老化、うん、何でしょう、ときめきをこうなくしてしまうってことね、興味だとか好奇心を、
はい、感じるとかね、感動するとかね、心の感覚が鈍るっていうのが老化だすという定義、
心の感覚が鈍る、
うん、感動しないとかね、できないとかね、そういうのが、まあ、老化っていう定義をする方もやっぱりいらっしゃるんで、うん、ぜひ、まあ、若さというよりも、うん、人生ね長いんで、ぜひ好奇心を持ち続けて、
ね、うん、
頑張ってほしいなというのが、うん、まあ、日本で一番ハンサムなキャリアコンサルタントの、
ま
はい、メッセージなんですけどね。
そういう意味ではこうユニファイドなんかに出会って、うん、今までこうサッカーっていうののプレーがこう上手いだとかすごいだとか速いだとかいうことに驚嘆してたんですけれども、うん、そうじゃなくてひたむきにやり続けて、うん、それをこうサポートする人たちが本当に幸せそうにやってる、
うんそうよね、
でも勝っても負けても一緒に大笑いしてこう大泣きしててやってるのを見るとね、うんうん、これこはもう本当にこうスポーツの原点というかね一番楽しさなんだなと、うん、そういうところにやっぱり行かないとダメですね。
そうですね、うんまあ、前回第2回の、全国大会の時に、はい、あの名前言っていいのかな、協賛企業さんが大きな風船を、はい、ボールを出してて、はいはい、そこにあの、まあ、勝手にサインして帰るねんとか言って、たくさんの子にサインしてもらって、はいはい、今回もああいうのないんですかね。
いやきっといろいろと
寄せ書きみたいなんでね、
う
ん、
きっといろいろね、うん、あの新しいこと1回目になかった2回目なんかは、うん、この待ってる時間にいかにこう、うん、よりよくこうサッカーしてもらうための、うんサポートされる企業さんが例えば、うん、あの障害者の方で視力が弱い方だとか、うん、でもこう眼鏡が自分に合ってるかどうかもこ うまく伝えられないとか、うん、こう理解できなく、うん、でもそれをこうゴーグルするんですけどね、うん、ゴーグルの眼鏡の、すごくこう普段街中ではこう使えないような機械を持ってこられて、うん、で視力の調整をしていただいて、うん、すごくこう視界が良くなってサッカーができるとか、うん、そういうのをやるブースだとか、はい、あとはこう知的障害のあるお子さんたちを集めて、うん、サッカースクールをやってくださる、うんまあスポンサーさんだとか、もうそういうのが来られてかなりねこうそのサッカー試合以外で
楽しめる、
うんうん、メリットがねたくさんあって、まあ、そういうのがどんどんどんどんこう回を重ねるごとに、うん、きっと充実していくのかなと。まあ、準備されてる方々はね本当大変ですよね。あれそういうのを知ったっていうのも、うんまあ、あの自己員で、うん、と名乗りながら知ったなんて、うん、あの言ってたらダメなんですが、本当にこう支える側の大変さっていうのはやってみて感じますよね。
そうですね、まあ、でも私、うん、また今年も手伝いに行きますので楽しみにしています、はい、ありがとうございます。
ぜひぜひありがとうございます。
はい、
ハッピーボンバ
ー。ペンペンの未来の扉を開いてみよう第2回、
うん、これがエンディングになってくるんですけども、
はい、
はい、まあ、あの恐る恐る喋っておりましたが、堀越さん今日の感想は一言。
いや、一緒にやっていただく方がキャリアコンサルタントっていうのは非常にこう傾聴と引き出しが上手なので、はい、あっという間にいろいろと、
もう最高の褒め言葉でございます。
もう感動です、ありがとうございます。
いえいえいえ、はい、まあそう言われてみれば DJ も向いてるのかな。
いや、そうじゃないですか。もう十分ね目指していただければ。
じゃあ3つ4つと番組持ってみようかな、
う
ね、なんて、はい
はい、
今日はお忙しい中ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございます、
は
い、
最後にユニファイドサッカー全国大会はいつでしたっけ、はい、
6月16日17日の2日間場所は堺の J グリーン、
はい、はい、お聞きの皆さんぜひ、宣伝と当日、J グリーン堺に足を運んで来ていただきたいと思います。さて大阪心斎橋シェアサロンスタジオ7よすりお届けしてきました、みんな集まれハッピーボンバー、毎月第4金曜日ペンペンの未来の扉を開いてみよう。来週もごめんなさい、来月でしたね、来月もまたお楽しみくださいませ。今日はありがとうございました。Thank you.